皆さんおはようございます。おはようございます。DD002 Windows ストアアプリにおける操作活用です。日本マイクロソフトのエヴァンジェリスト太田博が担当します。皆さんも東芝のタブレットは受け取りましたでしょうか？もう受け取ったって方、じゃんじゃん使ってください。で、今日ですね、これからやるセッション、すでに今日お見せするもので話す内容をですね、機能を入れているストアアプリをここから公開しています。多分ワンノートで皆さん手元にあるかと思いますけども、ぜひですね、これ入れてみて、実際自分で、ね、試してみてください。東芝のタブレットはですね、GPS からセンサーから何から全部入ってますので、今日私がお話しする内容は全て皆さんのお手元で確認することができます。はい、それから最後にまたアナウンスしますけども、アンケートをですね、ぜひご記入ください。で、日本の皆さん意外とですね、真ん中の方をつけちゃったりするんですけど、なるべくですね、いいなと思ったら左の、左なのかな、分かんないですけど、いい、一番良かったっていう方につけてください。で、悪かったなと思ったらなるべくつけてほしくないんですけど、断腸の思いでつけていただければと思います。はい、今日このセッションの目的とゴールですけども、Windows ストアアプリ、それから Windows フォンも最近ユニバーサルアップスってことで含まれてきましたけども、 WinRT の API のセンサーと位置情報の最新 API を解説します。で、アプリでですね、センサー位置情報を生かす方法をですね、デモを交えながら解説していきたいと思います。これでこう理解してアプリケーションを開発できるようになっていただければなと思いますので、じゃんじゃんですね、センサー系の、それから位置情報を活用したアプリケーションを作ってください。で、アプリに環境情報を取り込むってことですね。多分と言いますか、ストアを覗いてみると、位置情報は意外とありますかね、地図とかそういうところで。ただこう、加速度センサーとか、オリエンテーションセンサーとか、そういったものを使ってるアプリってあんまりないんですね。どっちかというとスクリーンでこうタッチっていうところで、やられてるものが多いかと思います。で、これにですね、端末の位置情報とか環境、取り巻く環境、姿勢とかね、そういったものをこう入れていくと、明るさとか、それで、従来のですね、ある意味、これのスクリーンだけ、タッチだけっていうのは、デスクトップのアプリの延長かなっていう感じもしますので、そこでいろいろアイデアを練って、やっていっていただければと思います。で、利用可能なセンサー、これだけあります。加速度。で、日本語で青い、濃い青で抜き文字で書いてる、これが日本語ですね。その横にあるのが、この、アプリ、えーせえー、このですね、センサー群を使うためのクラス名です。ちょっとこれ間違ってますね。多分これ、センサーってつけないと、全部センサーってつけないとクラス名じゃないですね。すみません、ちょっと間違ってます。加速度、角速度、方位。それから傾斜、単純方向、方向、照度。これが出ます。それから、Windows Phone。こちらの場合は、さらに磁気で、マグネットメーターっていうのが入っています。これ Windows Phone のみです。で、名前空間は Windows Devices Sensors というところですね。はい。で、ざっと、ここからですね、資料には、計測可能な値ということで書いてます。加速度。我々重力があるんでね、こう静止してると必ず Z 方向、こういう ZXY ですね、そういう方向で Z 軸の方に必ず1っていうのがかかります。で、ジャイロはこう軸に、の軸を中心にした角速度ですね。ざっといきますね。それがコンパス、磁極の北極と地図上の北極。それからインクリノメーターはヨーピッチロールっていうやつですね。それから、シンプルオリエンテーション、どっち向いてんですかと、寝転がってんですかとか、そういうことが見えます。それからライトセンサーは光です。それから、クオータニオンですね、予言数表現っていう、ちょっと数学的に難しいやつですけども、4つの数字で姿勢を表せる。それからローテーションマトリックス、これはダイレクト X とかにこう 3D で入れる 変換とかに結構使いやすいものですね。それから値の正確性なんかも取れます。はい、でセンサーインスタンスの取得、デバイスに装備されているセンサーを、まあ、取得して、そして、これセンサーはですね、全ての PC に全部のセンサーが載ってるわけではないんですね。なので、ヌルチェックをしなきゃいけない。それからセンサーっていう物理的なデバイスがついているので、他の普通のクラスとは違って、入してインスタンスを使うという形式ではありません。アクセロロメータードットゲットデフォルトっていう、すべて他のコンパスドットゲットデフォルト、こういう形式でやります。でセンサー装備されていないので、ここ注意が必要です。それから、センサー計測値の取得ですが、2つのスタイルがあります。1つは参照したいときに計測値を取得するというものですね。これは get current reading っていうメソッドが全部のセンサーのクラスについてます。で、戻り値の方はセンサーの名前プラスリーディングっていう形式です。でその中に今ざーっとお見せしたあれと計測可能な値が全部入ってる、それから測った時間っていうのがついています。もう一つイベント通知形式があります。これはリーディングチェンジ度っていうイベントが用意されてますので、そこにメソッドのハンドラーを登録しておくと、そうすると計測されてデータが確定したときにですね、イベントハンドラーが呼ばれるという形式です。あとシンプルオリエンテーションのセンサーの場合には、オリエンテーションチェンジドっていうイベントが別途用意されています。それから加速度は単にこの加速度じゃなくて、こう振ったっていうのを計測するシェイクっていうのもあります。それからレポートインターバルっていうプロパティがあって、これで通知する時間間隔っていうのを指定することも可能です。で、このセンサーの、アプリケーションを作るときの注意点なんですが、何回も言ってますけどね、センサーは全ての PC にはついていません。なので、なんかこう UI を支援するような加速度の使い方で、センサーの使い方であれば、これは加速度センサーがなくても動くような代替手段の提供をする、もしくはストアアプリ提出するときにですね、このアプリは例えばジャイロセンサー必要ですとか、コンパス必要ですとか、そういうふうに明記してください。それからあとイベント通知のスレッドですけども、これ計測しているスレッドでハンドラーを呼ぶスレッドと UI の表示を制御しているスレッドっていうのはこれ別になってます。なので、計測スレッドで呼ばれ、イベントハンドラーが呼ばれて、で UI を更新しようっていうとスレッドのエクセプションが発生します。なので、ディスパッチャーの Run Async っていうデレゲートですね、UI の方のスレッドにデレゲートするとか、あとはデータバインディングを使って、間接的に、データバインディングは、あれはですね、値データの方を変更すると、それが Q に積まれて、で UI のスレッドの方で動くので、このエクセプション回避できます。こういうふうなテクニックをやってください。まあほぼですね、センサー系はこれを踏まえてアプリケーションを作っていれば、まあ大体大丈夫です。それからもう一個ありました、センサーに関する注意点ですけど、イベント通知の場合は再入に注意してください。再入っていうのはですね、イベントを計測、センサーで計測しますよね。その通知が来ます。で、そこで例えばファイルにアクセスするとか、なんか特定のリソースにアクセスしている、で処理が結構長引くと次に計測したやつがすぐ来ちゃうんですね。で今リソースにアクセスしてるのに、またリソースにアクセスしちゃって競合が発生する、結構起こってしまうので、これもですね、踏まえて、アプリケーションを作ってください。これ意外と気がつかない盲点なんですけどね。はい、じゃあちょっと、センサーのプログラムをお見せしたいと思います。はい、こちらビジュアルスタジオですけれども、 はい、ここアクセルローメーターってやってますね。でゲットデフォルトってやってますね。でマイアクセルローメーターイコールヌルと、ヌルの場合は、メッセージ出してます。アクセルローメーターがありませんっていうメッセージを出すとかですね、やってます。であとはリーディングチェンジド、これはリーディングチェンジドっていうところでこうやっていますけども、で、これ冒頭に紹介したセンサーチェッカーっていうアプリケーションです。はい、実行してみます。あ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、設定がリモートになってましたね。ちょっと後のネタバレになってしまう。はい、ローカルでやりますね。ローカルでやります。ローカルで F5 実行します。はい、センサーチェッカー、これストアから公開されてます。はい、みんなバスになっちゃいますね。今ここノート PC でやっていて、これ全然センサーがないんですね。なのでまあこんな感じでセンサーないと使えませんよって強烈なアピールをすると、まあこれも一種重要なテクニックですね。でこれだとお前ふざけんなよって感じなので、センサー付きの皆さんにも配られているタブレットでやってみましょう。はい、センサーチェッカー、ショーカメラ、はい、センサーチェッカー、反対ですね、センサーチェッカーですね。でタップしていくと、わかりますかね、数字が動いてるの、動いてますね。この端末はちょっと時間かかってるやつもありますけども、まあ、こんな風に動きます。だとこのアプリケーションですね、こうやってセーブっていうボタンがあります。セーブのボタンを押すと、あ、その前にデータロギングっていうのがここにありますけども、データロギング、ね、データロギング、これチェックしてこれを計測しておくと、データをロギングしてくれます。でこのセーブっていうボタンを押すと CSV 形式でその計測されたデータを取り出すことができます。で、Excel で開いて、お、こんなふうにセンサーが動いていたのかっていうのが分かる、まあ、こんなアプリケーションです。皆さんこれぜひですね、インストールして試してみてください。はい、ちょっと時間がね短くていろいろ話す内容多いのでサクサクと言います。それから次ですね、今、ノート PC でやってでこれで動かしてますね。でこれ動かさないと加速度センサーとか動かないんですよね、ジャイロとか。でこう動かして、もしここでプログラムを作っていてこう動かしてると全然デバッグできませんよね。なのでこれデバッグするときにはちょっと、まあ皆さんね、もう東芝のタブレット持ってますからね、可能ですね。開発 PC、 左側にありますけど開発 PC、 それからセンサー搭載のタブレットをですね、リモートデバッグでつないでやってみてください。これが一番確実に実機でテストできる環境です。ちょっと そこをですねお見せします。これをちょっと落としてと。で、MSDN の開発サイトからですね、リモートデバッカーっていうツールを落とすことができます。でこれ基本アーム版もありますので、リモートデバッカー入れておいてください。でこれを実行するだけです。でそうすると見えますかね、こういうウィンドウが出てきて、でここにこう、IP アドレスとかがですね、名前とかが出てきます。で次に、こちらの方でリモートと選択して実行してください。で一発目はどのデバイスにつなぎますかっていうのが来るんですが、その情報はですね、プロパティで、デバッグでリモートコンピューター、ここにありますね。でここで、検索ってやった時に、サブネットにつながっていれば、これ同じネットにつながっているか、あ、つながってますね。同じネットにつながっていて、リモートでばっかり動いていればここで見つかります。で見つかってないです、 見つからない場合には、このネットワークの、こちらのですね、ネットワークの設定を確認して、IP アドレスを、入れてください。サブネット、なですね、ここに IP アドレスを入れて検索するとつながりますので、それでやってみてください。あとこれ実行すると、ここで、こっち側で動いて、開発マシンの方でデバッグができるという仕組みです。これ便利なんでね、使ってください。はい、次いきます。次、今度、位置情報です。で、位置情報の計測ですけれども、これは、先ほどのセンサーがセンサーデバイスを通じてこう取得しているというものでしたけれども、位置情報はサービスを通じて、取得をするっていうアーキテクチャになっています。だから結構重要なんですけども、これプライバシー情報です。位置情報っていうのは。なので、ユーザーの承諾を、アプリケーションで、得る必要があります。で、位置情報を利用する場合には、名前空間 Windows Devices Geolocation っていう名前空間のジオロケーターをはじめとするクラスで、プログラムをしていきます。で、取得可能な情報は緯度、経度、高度、住所という計測時間というふうになっています。で、先ほど、プライバシー情報ということを言いましたけども、APEX、パッケージ、なんだっけ、よいしょ。パッケージ .appx マニフェストですね、いろいろ宣言しなきゃ、Windows Store の場合、アプリの場合、宣言しなきゃいけないんですけども、ここの場所っていうのにチェックを入れてください。機能タブですね。で、これをやらないと、プログラムで全然、このジオロケーターのやつが使えないです。そして、インスタンスの取得。これは、さっきは Get Default っていうのセンサーは取ってましたけども、ジオロケーターの方は New ジオロケーターで。使えます。あと位置情報がいつでも使えるとは限らないんですね。ですので、ジオロケーターのロケーションステータスというプロパティを確認してください。あとやっぱりこうデータ、例えば皆さんの手にあるこの東芝のタブレット GPS ついています。で、 GPS が起動して情報収集するまで時間かかりますし、 GPS ついてない場合にはネットワークのですね、ハブとかルーターのから位置情報を取ったりっていうのがありますけども、いずれにしろ時間かかりますので、そこを一応考慮してください。で、ロケーションステータスがレディーになれば位置情報を利用可能になります。で、アプリケーションを起動するとですね、こういう帯が出てきます。あ、で、今この映ってるアプリケーション、I'm Here っていうのは冒頭に紹介した、ストアで公開してますよってアプリケーションですね。これも皆さんインストールして確認してみ。実行してみてください。で、これですね、アプリインストール後最初の位置情報取得で許可のブロック、許可ブロックを選択するのが出てきます。で、1回許諾してしまえば2回目はもうスルッといきます。で、これですね、トライキャッチで囲んでください。これエクセプションが出ます。で、もし拒否されてしまった場合には、残念だね、このアプリケーション使おうよっていうようなこう促すのをですね、表示するのがいいかと思います。で、アクセス許可、ここでブロックされてもですね、設定チャームアクセス許可位置情報オンっていうふうにすれば位置情報利用可能になりますので、一回ブロックされてしまえば未来永劫ダメだっていうことではありません。で、位置情報の詳細、先ほど紹介しましたが、Get、Geoposition Async っていうので同期的に取得することができます。で、ポジションのコーディネート。で、ポイントっていうプロパティがあるんですが、ここで緯度、経度、高度、それから計測時間、それから、誤差とかがね、出てきます。これ Windows 8の時にもこれ機能あったんですけども、ここ Windows 8.1 で変更になってます。よりいろんな高度、緯度、経度計、いっぱいあるんですね、実はね、緯度、経度の測り方って。それがどれかっていう自由度が加わっています。それからもう一個は、シビックアドレスですね。これ残念ながら日本だと、カウントリーってところにジャパンってしかないんですけども、なんかアメリカ行くと、どうやらポスタルコードとかステートとかシティっていうのが入るみたいですね。まあ、そのあたりは、ワールドワイド向けにアプリケーション出すときには考慮してください。それから、 センサーの時と同じように同期で取る方法とイベントで上がってくる方法があります。これはポジションチェンジドっていうイベントにハンドラーを登録すれば出来上がります。で基本ですね、ゲットポジションエーシンクでしたっけ、それとここで来るポジション、あちょっとすいません、ポジションがスペルミスしてますね、ポジションチェンジドイベントアルグズのアルグズに入ってくるポジション、これは同じデータが通ることができます。だからセンサーの時と同様にレポートインターバルで通知間隔を指定することができますし、それからムーブメントスレッシュホールドっていう値で100メーター動いたら通知してねとか、まあ、そういう細かな指定が可能です。ただ例えばここにノート PC ありますけども、これ GPS ないんですね。でこれはネットからこう位置を取ってくる、ですからあんまり正確な情報ではありません。やっぱり正確な情報を取るには GPS がついてないとなかなか難しい。でいくらここで10メーターとかやってもですね、やっぱりこういったものっていうのは誤差がつきものなので、なかなかその正確に 10.5 メーター移動したらそれでイベント上げる、これはちょっと難しいです。それからこれも繰り返しになりますけども、一時情報はプライバシー情報です。なのでアプリのポイントでは非許諾された時のシナリオをちゃんと入れておいてください。そのまんまやっちゃうとヌルになってヌルエクセプション発生しちゃいます。で位置情報がなくてもある程度はアプリケーションが動くようにしてください。それから許諾やっぱり促しましょう。せっかく位置情報を使って動くアプリケーションということなので、でやっぱりポイントは魅力あるアプリをちゃんと作ることですね。これ心がけて、なんか位置情報、こうアプリケーションにこういろいろいじられるの嫌だなとか思っても、このアプリケーションのこの機能面白いから使いたいなっていうふうに思わせてください。それから、繰り返しですね、だいたい UI 位置情報利用誘導、あとこれでじゃあカーナビ作ろうとか、これ無理です。位置情報の盲信は危険です。で精度とかも結構そんなにないので、そのあたり考慮して、まあ、現実的な範囲でアプリケーションを作ってください。はい、位置情報プログラミング今度話をします。先ほどのですね、冒頭で紹介していたアプリケーション I'm here っていうのと Where are you、 すいません、起動しちゃいました。 I'm here と Where are you というプログラムですけども、そんなに難しい話じゃないですね。ここにあります、ゲットジオポジションエーシンクで、ポジションコーディネートポイントポジションアトリビュート、長いですかね、こんな感じで取れていきます。もうすごく簡単です。でこれを実行してみましょう。そうするとすごくシンプルなアプリケーションです。多分皆さんこんなレベルでストアに出していいんだっていうふうに思ってくれるかなっていうぐらいのアプリケーションですね。あ、なんかちょっとエラー出てますけども問題ありません。で、今どこって押すと位置情報出ましたね。で、許可します。そうすると、ネットからですね、この場合はネットから取り出して、位置情報を取って、今Bing マップですね。Bing マップ、ある引数を入れるとこんな風に表示することができるんですけど、今いるところの場所がですね見えます。で、これ多分全然違うところですね。まあ、こんな感じです。ネットワークでやってると。で、ちょっと悔しいんで初画カメラでこっちでやってみましょうね。ちょっと待ってね。これちなみにビジュアルスタジオオンラインで全部ソースコードの管理をしているので、こっち側で開発してもこっち側で開発してもすぐにこっちに 持ってこられると。で、皆さんこれがね結構ね、私シンクパッド8を持ってるんですけど、こんな感じでプログラムできんじゃんなんて思ったんですけど、なかなか大変ですね。はい、ちょっと今改造してるんでね、出てきますね。今どこ強化でブレークかかっちゃいましたね。よで戻ってあれですね、松戸とか出てますねなんででしょう、この今多分 GPS 聞いてないですね。で、松戸のルーターが繋がってるんですかね。わかりました皆さん、これやっぱり位置情報って結構ね微妙なんです微妙な機能を使わせろっていうセッション一体何なんでしょうね、はい、まあ、ちょっと冗談させておき、多分これ外に出るとちゃんと行くと思いますんでね、今日帰りがけにでもやってみてください。で、こちら Tips ですけども、位置情報のデバッグはシミュレーターに緯度経度を入れるものがあります。ですから緯度経度で、やりたいという場合にはですね、シミュレーターを使って実行してください。いやー、なんかやっぱりいろいろこういうガチのね、他のものとこうコラボするデモってすごい怖いんですよねちょっとすみません、言い訳です。はい、で次いきます。今度ジオフェンス、これ Windows 8.1 で入った機能です。これは面白い機能ですね。あらかじめ定義した地理的な領域への移動を活用する仕組みです。はい、エリアに入ります。そうすると、登録しておくとイベントが上がってきます。で、エリアで、イベント上がります。で、エリア出ます。そうすると、また出たよっていうのが出てきます。で、こちらですね、フォアグラウンドでは、イベントに入る、イベントから出る、でこういうのをトリガーにして、例えば何かポップアップ出すとか表示変えるとか、まあ、そういったことができます。それから、あとは、まあ、何も出さないにしてもですね、入ったら、それをきっかけにその、入ったよっていう情報をアプリケーションストレージにこう保存していくとかね、そういったことができます。で、後で、あ、俺ここ行ったんだとかね、そんな感じですね。あとこれバックグラウンドでも使えるんですね。要は皆さんご存知の通り、ストアアプリっていうのは前面に、これ今、これで見せた方がいいかな、これを見せた方がいい、これでいいかな、今これモダン UI 版のインターネットエクスプローラー動いてますけども、これ前面にこうアプリが出てきているものだけ、実行してるんですね。まあ、メモリ上には裏に行ってもありますけど、で裏に行っちゃうと動かないと。なのでいくらトリガーが上がってきても処理ができないんですね。でも大丈夫です、バックグラウンドで、この領域に入った、領域から出たっていうのがですね、キャプチャーできます。でそれをもとにですね、例えばライブタイルを更新するとか、プッシュノーティフィケーションをピュッと出すとか、プッシュ通知、トーストですね、トースト通知をピュッと出すとか、そういったことができます。あともちろん、ファイルにですね、アクセスして情報と照合する、それから、入ってネットワークにつないで、何かこうお店の情報とか近場の情報を取ると、こんなことが可能です。で、ジオフェンス API ですけども、名前空間 Windows Devices Geolocation、 それから Windows Devices Geolocation Geofencing っていう、名前空間で、クラスジオフェンスとかジオフェンスモニターっていったクラスで、やります。で、ジオフェンスの領域指定なんですけど、これいろんな形ができます。で、まあ、領域はですね、まあ、50メーターぐらいですね。で、精密な領域をハンドリングしたい場合、先ほど分かりましたよね一体俺はどこにいるんだっていう感じですもんね。この GPS がついて外であれば50メーターぐらいよりちょっと、もうちょっと精度いいぐらいできるそうです。で、登録領域複数登録できて、なんと1000箇所以上、無限です実は。多分 変数のね4バイトのカウンターだと思うんで、インテジャーで登録できるまでできるみたいなんですけども、まあ1000箇所ぐらいでを推奨っていうふうになっています。まあ、1000箇所も登録したら十分ですね。で、領域定義クラスはジオポイント、ジオサークル、ジオパスっていうのがあります。ですから丸とか四角とかあと星型ってやってますけども、そういった、ちょっと変わったあと建物の形に合わせたジオフェンスの領域なんかもできます。なんか四角がですね慶応義塾女子校って囲まれてますけど別に対はないです。なんか気がついたらそこについてました。はい、でジオフェンスのセットアップですけどもざーっとコード書きました。まあ、ポジション、定義してサークルですね、この場合ここで書いてあるのはサークルで、あとマスクジオフェンス、モニタードジオフェンスステータスっていうのでエンターとエグジット、あとリムーブドっていうのがあるんですが、ジオフェンスを削除した時っていうのがあるんですけども、まあ、こういったマスクを指定してある領域に対して、複数というか、まあ、入ったデータっていうのを同時に登録可能です。で、領域を作ったらちょっと下の方後ろの方見えなくてごめんなさい、ジオフェンスっていうインスタンスを作って、で最後にジオフェンスモニターにカレント .geofence.add って言ってこう付け加える。そうするともう動きます。あ、ポジションね。でどういうのをやるのっていうの定義ですね。エンターエグジットで、あとはジオフェンスステートチェンジドプラスイコールオン、ジオフェンスステートチェンジドっていうのにジオフェンスモニターのカレントっていうプロパティのところにこう登録をします。そうすると入ったりマスクで指定したものでこうイベントが飛んできます。はい、またお見せしますね。で、今公開されている I'm here、 冒頭にストアからこうやってくださいねって言ったものですけども、あちらですねちょっと今認証に戸惑っていてジオフェンスの機能がまだ入ってないんですが、今ですねちょっとわけのわからない言いがかりをつけられて認証が滞っているんですが、この1記録っていうところですね、この位置記録っていうのがこれジオフェンスの機能を使っているものです。でここに、ジオフェンスの名前を付けます。センサーセッションで位置記録でジオフェンス登録しました、出ましたっけね。はい、でよちょっと下の後ろの方は見えなくて申し訳ない、位置情報記録履歴っていうのを見るとちょっとちっちゃいですね、申し訳ないです。今登録したセンサーセッションっていうふうにちょっと小さくて申し訳ないですけど書いてあって、書いてます。でこのプログラムはセンサー1回位置情報を登録すると、どっか行きます。でまた戻ってきます。そうすると、バックグラウンドで、このジオフェンスで、訪問回数をどんどん増やしていくというものです。であとは、トーストが通知が出てきて前に来たよと何回目だよっていうのが出てくるっていうアプリケーションです。これ結構面白いんで、まあ今日はもう最終日なんでね、明日来た時にって言えないんですが、ちょっと自宅でやって、で、会社行って帰ってきたら、まあ、明日は休みか、休みですけどねでなんかこう例えばディズニーランド行きましたって言ったらこう登録しておくと、で忘れた頃にまた「おおなんだこれは」っていう、あと後で振り返ると「お俺この飲み屋に何回も行ってんだ」みたいなね、そんなのができるっていうものです。はい、で、バックグラウンドタスクの活用でですね、もう言いましたけどもセンサー情報も取れます。とはいえ、まあ、バックグラウンドタスク15分以上の間隔でしか起動できないんであんまり嬉しくないんですが、とにかくバックグラウンドタスク内でも Windows 8.1 から位置情報とセンサー情報を取得可能になりました。これ結構嬉しいですね。でバックグラウンドタスクの場合は、一定時間間隔、これ15分以上です。もっとね1分とか5分とかあると面白いんですけどね。 で、ここで例えばセンサーの位置情報の保存とか通知、ライブタイルの更新とかトースト通知、あとネットワークでこう通信とかそういったことができます。でかなりこれを使うことによってですね、幅が広がっていくかと思います。はい。で、一通りセンサーと位置情報、ジオフェンスの話で作り方の話をしてきましたけども、やっぱりこれどうやって活用していくかっていうところでですね、やっぱり皆さんあんまりアイデア浮かばないのかなというので、まあ、応用アイデアを残りの時間紹介していきたいと思います。センサー搭載のタブレット、あと昨日お配りした、昨日というか教材としてお渡しした Windows Phone ですね、あちらもそうですけども、センサー搭載です。でセンサー位置情報を収集したり通知したりするっていうところで、まず一つはオーソドックスにアプリの UX の向上ですね。それから、まあ、某リンゴのマークでしたか、確かもしくは G で、なんかロゴのやつの端末か分かりませんですけど、なんかこんなことやると音出してるっていうコマーシャルありましたね。あれ一つのアイデアかなと思います。あと振るとマラカスになるとか、こういうにぎやかし系ですね。あとこうふわっと振ると、で皆さんこう振って飛ばさないようにしてください。バーってやってヤッホーとか言うとかですね。あとはやっぱりオーソドックスに地図、位置情報は地図との組み合わせ、あと周辺情報との検索との組み合わせ、まあ、こんなあたりかなと思います。まあこれだけだとね、なんかあえてセンサー使う理由があるのっていう感じがしますけども、あとこれですね、掛け合わせです。私このセッションの後、昼一のセッションからこのインターネットオブシングスの話をしますけれども、複数のものの組み合わせと複数のアプリの連携の中でセンサーを使っていく、これがいいのかなと思います。考えてみてください。加速度とかジャイロとかってこう動くわけですよね。こう画面見れないですよね。なのでこの動いている情報を別の PC、 別の端末の方にデータを送って、それをトリガーにいろいろ動かす、これが現実的なんじゃないかなと思います。設置型のノート PC ですね、ここでモニタリングとかですね、あとはゲートウェイ的に使うと。だからノート PC 何にもないとはいえ、機種によってはついているものもあります。なのでついているセンサーだけで例えばやる、でさらにいろんなサービス、いろんなデバイスとこう各種データ制御共有をしていくっていうのがですね、最も現実的で、かつ多分いろいろ新しい価値を生んでいく使い方なんではないかなというふうに思うわけですね。で連携方法の詳細は、午後一のセッションへということなんですが、はい。で応用例です。複数端末とクラウド連携、これですね、冒頭に紹介した、真ん中と最後の下の2つのアプリケーション、あれ I'm here と Where are you っていうすごい安直な名前のアプリなんですが、左ここで表示してます。左側が Where are you ですね。で、右側に I'm here がありますけども、これ Azure、 Microsoft Azure で動いているウェブサイト、そこにシグナル R を仕込んで、シグナル R っていうのはインターネット上でリアルタイムに情報を通知し合うっていうプロトコルなんですが、すごく便利で面白いものですけど、これですね、先ほどの I'm here で位置情報通知っていうのがありましたね。あれを押すと今の現在位置を Azure の方にシグナル R で送ります。で一方この Where are you というアプリケーション、こちらはですね、その位置情報がわーっと I'm here から送られてくるものを Bing マップに Facebook のプロファイルの写真付きで今ここにいるっていうのを表示するっていうアプリケーションです。これ例えば、だからもともと私 Android 端末と Windows Store アプリ連携しようっていうような活動もしていて、そこで花見したいねということで、じゃあ花見をやるときに実際に花見をやって、このアプリケーションで参加者が今どこにいるのっていうのをこう見ながらガーッと集まってくる様を楽しみましょうっていう目的で作ったんですね。でまあ花見もそうですし、例えば今回のデコードも、ちょっとプライバシー情報だだ漏れじゃないかっていう話はあるんですが、 まあ、これはね自分から自ら位置情報を晒すぞっていう覚悟のもとにこうアイムヒア使ってるわけなんでいいんですけど、アイムヒアで持って、であと先ほどのアイムヒアバックグラウンドタスクで15分間隔で位置情報をこの、シグナル R で送るっていう機能も入っていて、押すとですねずーっと15分間隔でアプリケーション、タブレットが動いていればずっとこう位置情報をやって刻一刻とこの Where are you のマップのところでこう集まってくるわけですね。で、そういう機能が提供されています。これ、実際ですねお試しいただければと思います。で、それをベースに例えば飲み会とかでも使えますよね。であとこれの発展系で、まあ、Facebookにこれサインインするって機能も入ってるので Facebook 通じてこう連絡をなんか緊急連絡をするっていうようなシナリオもありますしと。だから、まあ、あんまり嫌ですけど営業マンが今どこにいるんですかっていうのをこれでトラッキングすることができますよね。あとサービスエンジニアさんがなんか機械のメンテに行っていて次の現場どこだよとか本当に、でちょっとそっち間違えて行っちゃってるこっちですよとかそういうこともできますよね。あとはそうですね、まあ、下手すると犯罪に使えそうなものなのでそれはできないような仕組みにしてください。今 I'm here が出てますけども設定方法は、アプリバー入れます。あ、アプリバーじゃないです、ごめんなさい、チャームですね。チャームです。チャームの設定です。で、通知設定ですね、通知設定を選択してあとは、位置追跡開始っていうので、それからあごめんなさい嘘です、サービス通知ですね、左のサービス通知をチェックしてあと今どこ押すと、通知されて、それから位置追跡開始っていうのを押すと15分間隔でこう自分の場所をこう通知していくというものです。まあ、これ基本、HTTP なので、URL を知ってる人だったら誰でもこれアクセス位置情報見えてしまうという結構ざるな感じなんですが、まずはね、あとはシグナル R 自体は HTTPS で隠すこともできるので、これですね、いろいろと、応用例を考えて作ってみてください。あとぜひですね何かこう面白いアプリケーションできましたら私の方にこんなアプリケーションできましたすごいでしょっていう自慢をしてください。はい、ということで、今日はですねセンサー1に関する概要を紹介しました。であと、センサー1ジオフェンスの API をですね、どんなのがあってそしてどういうふうに使うかっていう簡単に紹介をしました。それからセンサー位置を活用するための基本について話をしてきました。あ、すいません、一つもう一つ大事なことを忘れてました。先ほど位置情報あれシミュレーターでテストできますよっていう話しましたね。ただちょっと残念ながらシミュレーターはバックグラウンドタスク対応してないんですね。なので、ジオフェンスそれからセンサー位置情報でバックグラウンドでそれをやるっていうようなそういった、アプリケーションのテストはバックグラウンド、シミュレーターではできません、残念ながら。なので、まあ、フォアグラウンドだけまずはシミュレーター実装してシミュレーターでやってと。でバックグラウンドは動かないようにしておいてシミュレーターでテストをして、多分ねこれ位置情報だったらこれでいいと思います。なぜならば別にセンサーみたいにねこんな振ったりとかこんなことしなくていいですからね、こう見ながらね。でこれでこうプログラムを書いていくっていうのはなかなかさっきもこう私の指が太いのか不器用なのか知りませんけどなかなか難しい。ただしまあそれをこうねやってこう見ていくっていうのはまあなんとかできますんで、このですねタブレットで位置情報とかもねやってください。私はちなみに今日のセッションそれからこのストアアプリで公開するっていう I'm here のですねジオフェンスの機能をやるために我々マイクロソフト普段は品川にいるんですけども まあ、このデコードのですね、成功と皆様の幸せを願ってですね、品川神社にこう行ってですね、で戻ってきて、あ、カウントが上がったみたいなことをやっていました。まあ、皆さん結構自分の行動ログみたいなアプリも作ったら面白いかなと思いますので、ぜひやってみてください。それから、まあ、位置情報、センサーとか位置情報単体で考えるとやっぱりシナリオってそんなにないんですね。なのでやっぱりこう掛け合わせて面白いものを作っていくっていう形で、なんかアイデアを考えていただければと思います。はい、ということで私のセッションはこれで終わりにします。はい、でアンケートにご協力ください。冒頭言ったようにですね、まあ、本当につまらなかったら一番悪いのつけて構いませんけど、なるべく上の方につけていただければと思います。あとアンケートをお答えいただいた方にはこの、グッズがあるそうですので、ぜひご協力お願いします。あとちょっと短い時間になりますけれども、Ask the Speakerの方にもおりますので、何かこういうとこ聞きたいっていう方いらっしゃいましたらお立ち寄りください。以上、私のセッション、センサー活用終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。